DJ テリーのこの時この時間この瞬間、季節は晩秋に哀愁、ノーベンバーにシャランキュー。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さあ季節は11月、今年も残りあとわずか。そんなところで今回は久しぶりにゲストをお招きしております。もう時間も限りあるから早速ご紹介しましょう。推しに推してそのときめきを、ひよこさんのご紹介です。
皆さんはじめまして、ひよこと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、つい久しぶりなんですよ、このテリー、ゲスト呼ぶのが。
おー、よかったです。
はい。なので、まあ、ひよこさんのいろんな情報を今日ね、いろいろね、根掘り葉掘り聞きたいと思うし、そんな思いの推しをすごい活躍してる方だから、ね、そんな推しに対しての思い情熱をね、伝えてもらえれば、なんか今日いい番組になると思うんで、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあちょっとね、この CM 挟んで、次のコーナーでちょっと、ひよこさんをどんどん紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ テリー、この時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートでーす。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さて本日はね、ゲストを呼んでおります。改めまして本日のゲストはひよこさんです。よろしくお願いいたします。
お願いします、はい。
まあね、ここ本来だとテリーがおすすめするミュージシャンとかを紹介して、こんな方ですよ、こういうのがありますよっていうのを紹介してるんですけど、まあひよこさん来てるわけですから、ここはね、じゃあこのアーティストなんていうわけにいかないので、ひよこさんの紹介をねしっかりやっていこうかなと思って、なのでまあリスナーの方にも、まあこういう方ですっていうのはちょっとねこっぱずかしいかもしれないですけど、軽く自己紹介していただけると助かるんですけど、ぜひひよこですって自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、ではひよこの自己紹介をしたいと思います、はい。東京都出身、東京都育ちのひよこと申します。
はい。
仕事内容は福祉用具の事務をしていますが、傍らで私は声優の仕事をしておりまして、はい、そこで声優でしてたのがガモー氏里がガモー様だったらと、はい、もしも加藤清正がお経の方を打ち取らなかったのの2本に出ております。
あれですよね、ガモー氏里さんがガモー様だったら、
そういうことなんです。
ここもテリー実は出てるんですよね。
そうなんですよ。
ここでね、お互い共演したっていうところで、じゃあテリーのラジオ出てくれませんかっていうので、今回のこれが実現したっていうところで、どんな役でしたっけ。
私はメゴちゃんって言って、メゴ姫といって伊達政宗の正妻をやらせていただきました。
そうですね。でテリーが浜田景隆、伊達政宗の家臣ですね。まあ、浜ちゃん的な感じの名前で、まあ、内容見てもらうと分かるんですけど、そんな感じの仕様になってますから。
そうなんです。
はい。まあ、いい役をそれぞれいただいたっていうところで見事に共演が叶ったんですけど、あとはあれですか、その声優以外でもなんか活動はしてらっしゃるんですか。
一応してるのはひよこのガヤガヤラジオというものをやっておりまして。
ひよこのガヤガヤラジオ、
はい。
何ですかそれ。
自分のもう推し活だったり行ったところの魅力とかを伝えている番組となっております。
いいじゃないですか、推し活でしょ。
そうです、
そう、推しって今いろんな言葉がトレンドしてるから、あ、なんかそのなんで僕も知ってる人も推し活動やってる人がいて、ね、いろんなとこ行ってるってイメージなんですけど、もう全国回るとかではなくて、
けど私はあの推しを追いかけシンガポールに行ってきました。
うわ、それいつですか。
去年の1月ぐらいに推しの公演があったので、はい、1月にブラッと一人旅で行ってまいりました、
うん、ブラッとシンガポールって行けるってあんまそういう話ないけどブラッと行くわけでしょ。
で3泊4日で行ってきたんですけども、はい、3日目のその飛行機の時間を思いっきり間違えまして、私は朝早い時間だったので、
はい、
5時55分のシンガポールに乗って2時40分に羽田空港に着くっていうのだったんですけど、
はい、
一睡もできずにずっと起きてました。
それはフライト中も。
フライト中はさすがに寝ました
よう間に合いましたね。それ
間に合いました。
危なかったですよ。
危ないです。もう
でも、でもギリギリ、本当ギリギリ。
そうです、
すごいですね。海外になっちゃうとほら言葉もいろいろあるから、急ぐにも急げない時ってあるじゃないですか。
ないです ね、もう本当に、
ね、日本語で早う行けやって言っても多分通じないから、
まあ、外国人の方にすごい笑われましたけど、うん、それも経験になったのかなって思って。
あ、なるほど、すごいですね。シンガポール、じゃあもう変な話、あれもう地球の裏側、じゃあブラジルで今度公演しますとか言っても、
いや全然行きます
でしょ。
推しに、
いや、もう星離れても行くわけでしょ。
そうです
ね推しのためだったらどこも行くっていう感じ。
どこでも行きます。
すごいですね。で最近で行ったとこは。
最近で行ったところは福井県越前市に行ってまいりました。
急にシンガポールから越前市っていう、ね、
そうなん
ね、そのギャップって言ったら失礼だけども、でも いろんなとこ本当にやってるってわけですもんね。
そうなんです、ね、
だから日本全国、
日本全国やっていただけたら私はもう日本の都道府県全制覇できるんですけど、全然制覇できてないというのが現状です。
あ、まあでもその推しの活動の拠点っていうのもあるじゃないですか。
ありますね。
そうだからね、全部が全部ない、まあそれはスケジュールもありましょうからね、あの全部は行ってないかもしれないですけど、でも公演があるとこだったらどこでも行くと。
そうです、
すごいですね。直近だと、まあでもあれか、告知で行った方がいいのか。これは
告知でぜひ。
そうだね、
皆さんにネタバレになってしまうので、ちょっとお口チャックでいきたいと思います。
チャックチャックでいきましょうかね、はい、もう祭りにしときましょうか、
はい、
えでもなんでそんなに推しが好きなんですか。
推しが好きというわけじゃなくて、もう推しの人柄が好きすぎて。
そうか、推しが好きっていうのもまた違うか。でそういう人がいるから推してるってだけでやって、
そういうことです ね、
推してる恋が好きってわけじゃないもんね。そうだよね。
と推しの顔が好きなんです。
推しの顔が好き、一目惚れみたいな。
そうなんです。あの一昨年の NHK 連続テレビ小説のブギウギで立花葵という主人公の先輩役を演じたんですけども、
はい、
その時に出た際に、なんでこんなイケメンがいるのみたいな感じで思ったのが一目惚れのきっかけでございます。
じゃあその推してる人は立花早苗さんってこと。
立花葵さんなんですけど、立花葵役なんですけど、役名はその名前ですけど、はい、翼和樹さんという方なんですけど、
はい、
翼和樹さんは今 OSK 日本歌劇団の座長と言ってもいいんですかね。トップスターの方なんですよ。
すごいですね。だって座長でしょ。
そうです。
すごいすごいすごい。あの吉本新喜劇の座長は今誰だったっけな。吉田豊か違うかな。
スチコさんしか存じないな
まあ、そこ重ねてもまたねジャンルが違うから、うん、まあ、あれだけど、でも座長やってる方ぐらいだから、でも他の推しの方もいっぱいいるんじゃないですか。
そうなんです、
ね、何千人何万人。
一応ファンクラブが500人以上いるらし
い。500人以上。じゃあもうだってファン同士だけでもそういうのって顔見知りいっぱいできるじゃないですか。
そうなんです、
ね、今度ここの公園で会おうねとか、うん、絶対いると思うんですよ、うん、
いますいます
いますよね。だからテリーも昔その、ね、ライブとかコンサートの仕事やってて、どの地方に行ってもやっぱり、あ、このお客見たことあるって人
います
いるんですよ。あれこの公園いたよねみたいなそう、たまにねちょっと話すんですよ。あれこの公園いましたよねみたいな話するんですよ。
いますね絶対。
しかも大体もうやっぱ好きだから前の最前、毎つで一番来るんですよ。 あれ前も一緒でしたよねみたいな話しちゃうんですよなんかわかるなそれだからもう知らない人でも知ってる風になるってことですね。
そうなんですよ。
だからあのほらファン歴って人それぞれあるじゃないですか、
うん、ありますあります、
ね、この時で初めてでしたけど次になったらまた一緒でみたいな っていうほらこうネットワークがどんどん広がっていく、うん、で情報もこういうのがあるよああいうのがあるよみたいな、なんかもらったり送ったりとかっていうのもあるわけですよね。
ありますね、はい、
だからその推しである意味ネットワークすごいなと思ってて、
本当に、
ね、強いなと思ってて、
推しの力は偉大ですから
偉大です推しをだって何年ぐらいですか、そうすると
2年ぐらい経ちましたね。
2年ぐらい、
はい、
2年って長い方なんですか。
いや長いと思いますよ。
長い、
私あの今までアイドルの方が大好きだったんですけど、ええ、アイドルの方を推してた頃よりも自分の気持ちが上回ってるんで、
はい、
アイドルのその推してた女の子のグッズを捨ててこっちに乗り換えたぐらいだったので、
ええ、
よほど好きなんだなって思います。
グッズまで捨てたってことですか。
そうですね、
すごいですね。よくほら元彼元彼の思い出を捨てて次に行くみたいな。
いやちょっともうなんか置き場ないだろうな、もう捨てるしかないと思って捨てました。
あ、そうなんですね。意外とそういうのってほら捨てるに捨てられないみたいなあるじゃないですか。
いやもうなんか見た瞬間冷めてたんですよ。なんか私この人好きだったんだ、なんでだろうっていう
すごいですねその当事者だったらだいぶ切ないですけどね
可愛かったかなみたいな。
あ、今も可愛いんですかね。
今ちょっと見て美獣がそんなに刺さらなくて、ええ、あれもいいかなみたいな。
なるほど。でそれはマインドですよ。そのなんかこう例えばほら年を重ねてそのほら形変わったりとか活動の仕方が変わったとか、うん、そういうのでなくてなんとなく
可愛かったかなみたいな、なんでこの子好きだったんだろうみたいな、曲だったかな歌だったかなみたいな、いろいろ考えたんですけど、ええ、何も見つからなくて、ええ、何も自分の中に残ってなかったっていうのが
そうだ。それは何年ぐらいやったんですか。
それはあの日向坂のちょっと誰々さんという方だったんですけど、はい、もう卒業してるんですけど、
あ、はいはい、
ちょっと見ても刺さらないなみたいな。
もう刺さらない、
もう刺さらないです。曲聴いても刺さらない。
あ、そうなんだ。
そんなに乙女心ないなっていう。
ああ、そういうことね。まあでも今のがほらもう熱中してるわけですから。
そうなんです、
ね、急にポッて、ね、入ってくるのってなかなか難しいと思うし、うんうん、ね、この人上回る人が出てくるかって言われたら
多分無理ですね。
でしょうねでしょうね。でそれだけ推してるってことは、うん、ね、急になんか自分のものすごいタイプで都合が良くてものすごいなんだろう活躍人がポッと出たとしてもね、だから推しになったとしても多分両方って推せるんですか。そういうのって
両方推せますね。
あ、両方推せる。で複数の推しがいても問題ないです
か。おかしくないですね。
あ、じゃあ推し会によっては、推し会っていうのも分からんけど、あの私この人を推してる、で僕はこの人を推してる、いやどっちも推してるよみたいなのも、
あ、います、います。全然
全然いる。最大何人推してるって人います
よ。いや私聞いた人によるともう7人ぐらい
推してる。7人推すのに、そのだって全部バラバラの推しですよね。
そうです、そうです。
で要は7公演を回るってことですね。
無理だと思います、ね、
だって重なる時もあるってことでしょ。
重なったらまあチケットはその人たちに半分ずつぐらいで買えばいいと思うんですけど、
ええ、
他の界隈だとなおさらあの日程かぶっちゃったっていうのはきついです
ね。そうね、だってどっち選ぶかになっちゃうわけでしょ。
そうなんですよ
ね。だからどっちを選べっていう、また究極の選択が生まれるわけでしょ。推しにしてはなかなかね大変な選択を。
絶対無理です。
絶対無理だ。でもそれだけ押すとそういうのがあら出ちゃうってことですね。
そうです、そうです、
ね、スケジュールもあるし、もちろん費用もあるし、うん、で、まあ、やっぱり僕スケジュールだと思うんですよね。
スケジュールがね難しいんですよね。
2days とかだったら初日こっち行って2日目こっちとかまだなんかいけると思うんですけど、
私 2days も絶対押しに貢ぐと思います。
あ、そうなんだ2days あると大体でも両方行く感じ。
両方行きますね。
なんかよくあるね、最初と2日目ってほら2日目最後だと最後演出が違ったりとかってなんかあるじゃないですか。
わりかしでもあったのはあの初日行って2日目は普通に仕事行って千秋楽また戻ってくるみたいな感じ。
ああ、なるほど。間挟んで。
そうです、そうです。
すごい中休み入れて。
そうです。
なるほどね。
どんな風に成長したかなみたいな。
ああ、そういうことですね
期待を持って行ってます。
すごいですね、うん、なんか推しって本当に深いなと思って。
深いです ね。
いやほらもうほらもう対面上のほら表面上の話しかね情報がないから。
そうです、
そう、好きな人をこう追いかけてるんだまでしかわからないんで、うん、でいろんなとこ行ってるなまでしかわからないんですよ。
私もいろんなところ行きすぎて次どこ行くかももう覚えてないっていう感じです、
ね、いいんじゃないですか、そういうので、そういうきっかけでいろんなとこ行けるって。
いや楽しいです本当に
ね。本当にいやもうその方のおかげだって言っても過言じゃないぐらいの、う
ん、
ね、
その方のおかげであの大学にも進学したんで。
わお、すごいですね、
うん、推し恐るべしって感じ。
すごいですね、まあ、そういうのは本当に素晴らしいなと思いますね、 じゃあね、次のコーナーでね、まあ時間ちょっと来ちゃったもんですから、まあこの推しオンリーで本当に推しを深掘りしていきたいと思って、
はい、
推しってこうなんだみたいなのをね、どんどんちょっと聞いていきたいと思うので、
はい、
ちょっとまた次のコーナーもぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあというところでひよこさんのタイムセール、じゃあ次のコーナーもご期待ください。
はるきなだ乗ってきな、はるきなだ乗ってきな、はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらって楽しんでもらうというコーナーです。っていうのが通説なんですけど、はい、本来ね、こう大喜利やってるんですよ、
はい
はい、本来はね2人で大喜利やっても、まあ面白いっちゃ面白いと思うんですけど、うん、やっぱりね、こういう推しっていうテリーはなかなかね、深いとこをもっと知りたいなと思って、うん、せっかく来てもらってるんですから、やっぱそこについての話はもっとしていこうかなと思ってね、そのコーナーの時間を使いたいと思います。
はい。
なので、まあ推し、まあさっきのコーナーでもいろいろ話しましたけど、推しって何でしょうね。まあ、結論から聞きたいんですよ。推しとは、ひよこさんの推しとは何ですかね。
人生を明るくしてくれるもの。
あ、これいいですね。これ名言ですよ、うん、ね。そうだから、これだったらね、推しをやってみようかなっていう人もいるかもしれないじゃないですか。
ぜひ、
ね、それで明るくなって、ね、いろんなとこ行けて楽しいなって思えてもらえたらすごくいいと思うんですよね。
はい。
そう、今日だってほらスタジオの方に持ってきてくれますもんね。
そうなんです。
そう、これ何でしたっけ。
これはアクリルフィギュアですね。
アクリルフィギュア、
はい。
まあ、何でしたっけ、アクフィルでしたっけ、それ。
そうなんです、はい、推しと同期の千崎恵美ちゃんという娘役トップスターの方を持ってきました、はい、
それ販売してるんですよね。
販売しております。
会場で売ってるんですよね。
売ってます、
はい、そう、綺麗ですね。
綺麗ですよ ね。
ちょっとねラジオなんで、ね、言葉しか伝わらないですけど、なんかこのアクリル板 の、 縦置きができるタイプですね。
そうです、
はい、なんで普通に推しじゃなくても、パッと見これ可愛いなと思っても全然持ってても変じゃないし、
本当に、
ね、あとはもう一つ何でしたっけ、こちら、
こちらです。
これ手作りでしょ、聞いたら。
これ手作りなんです。
はい。推しはこれ普通に売ってるプロマイド、
これは変な話、自分で切って入れて、
はい、
このフリルはダイソーで買ったもので、このリボンとこの羽の部分はレジンで作ったものです。
だいぶ凝ってますね。
そうなんです。
すごくないですか。
だいぶ大変でした
ね。いや、しかも僕はほら写真に周りフリルつけるだけで作りましただと思ったけど、もっと細かくしてるわけですね。
そうなんです。でここにバラがついてるんですけど、バラのチャームをそれこそユザワヤで買ってきて、
はいはい、
このアメちゃんをそれこそ推しが大阪の枚方出身なので、うん、
はい、
アメをわざとあしらったというものでございます。
なるほどね。すごい、結構かかったんじゃないですか、それ作ったの。
いや、でも大体の値段は200円前後で収まるんで。
そうか、ユダヤとあれでもね、100円ショップでもね。
そうなんです、うん、だいたい安いです。
これ1日あれば普通に、
いや2時間ぐらいで終わります。
2時間ぐらいで、
はい。
まあでもそれだけ凝らないと、だって作ろうって思わないわけじゃないですか。
まず衣装の色に合わせないと始まらないので、うん、フリルを買うのは色合わせからスタート
みたいな。ああ、そうかそうか。なかなかすごいですね、凝ってる。 でもそういう作る人も他にはいるってことですか。
いらっしゃいますね。私のファントモも同じように作ってくれて。
あ、でも色違いだったりするんでしょ。
いや、その子とはもう全然雲泥の差なので、その子はもう本当に販売してるぐらいなので。
販売
してるんです。
すごいですね。それはグッズ公式的にはそれはセーフなんですか。自分で自作で作ったの
って。いや、全然問題ないと思う。
問題ない。 すごいですね。じゃあ相当凝ってるんじゃないですか。
本当に才能の塊です。
すごいですね。だって売るってことは生産しなきゃいけないわけですよね。
でメルカリでそれこそ本当に安く、はい、1980円ぐらいで売ってて、
あーまあ、コスト的にいくらで作ってたか分かんないですけど、まあ、でも買う人いるわけですもんね。
いますね。
ね、すごいですね。
私は以前ミント色を作ってもらったのがきっかけで仲良くなりました。
あ、はいはい、これ的にはどうなんですか。そのもっと凝ってる人から見ると、
いや多分ダサいと思います。
ダサいのダサいの
もうダサいと思いますよ。
いや、そうなの。もう見てみたいですね。なんかそうだったらもう、
いやもう本当にきらびやかです
ね。もうその写ってる人をどれだけ
映えさせるかみたいな。
すごいな。まあ、売るぐらいですからね。
才能の塊がいっぱいいますから。
すごいですね。いろんな形でそういう才能が生まれると。
そうなんです。
そうで、これもね、来るとき見せてもらいましたけど、
はい、
これが何でしたっけ。
これは第二の推しの羽田舞さんという、
はい、
三重師ってご存知ですか。
三重師、
はい、
三重師、僕闘魂三重師しか知らないですね。
三重師って本当にフランスの小説を元にしたミュージカルを今年の2月に大阪の梅田にあるナレッジシアターと銀座の博品館劇場っていうところでやったんですけど、
は
い、その三重師のメンバーの一人のアトスの元奥さんのミレディをやった方なんですけど、
はい、
ものすごい演技が上手だったんですよ。でそのミレディが、はい、コンスタンスって言って翼さんの同期の千崎恵美さんを殺めるっていうシーンがあったんですけど、はい、まあそこが震えるぐらい怖かったんですよ。
すごいですね。だってそう思わせたってことですもんね。
そうなんですよ。でブログがすごいもう多彩な方で、
はい、
もう私は一目惚れしまして、こちらも。
へえ。
羽田さんにファンレターを書いて3枚ぐらい書いたんですけど、
はい、
そしたらまさかのお手紙返ってきました。
あ、いいですね。
本当に素晴らしい方で、もう、うん、で10月お誕生日だったので、
はい、
お誕生日おめでとうございますとサインといろいろ送ったらまたお返しが返ってきました。
すごい。
でシールがついてくるんですけども、
はい、
そのシールのところに名刺がついておりまして、うん、その名刺のところに ID とパスワードがあるんですけど、
ええ、
そのパスワードと ID で私のでチケット買えるから買ってみてねというのが暗示されておりまして、羽田さんかっこよすぎる。
じゃあもう羽田さんから直接買えるってことでしょ。
そうなんです。
すごくないですかそれ
で。自分の誕生日の一応公演があるので、
はい、
誕生日公演があるんですけど、まさか祝ってもらったりしないですよねって言ったら、検討しておきますというファンレターが返ってきました。
いや検討しておきますって、なんかそのじらす感じ
で、いつですかってちゃんと書いてあったんだね。2月の5日ですって書いてある。わかりましたって書いてあった。
そう、2月もう楽しみでしょうがないんじゃないですか。
そうなんです。もうどうしましょう、心臓持ってかれちゃうかもしれません
いや2個ぐらい用意しておいてくださいね。
そうなんです、入れ替え制で。
そういやすごいですね。やっぱりそう、ファンレターって昔の手紙じゃないですもんね。なんか
あ、手紙です。
手紙、向こうも手紙で来るんですか。
はい。
すごいですね。
3枚書いたら3枚分返ってきました。
すごい、全部返ってきたじゃないですか。
はい、もう本当に
ちゃんと忙しい中書いて。
ちなみに翼さんも返ってくるので、皆さん翼和樹さんに興味がある方はぜひ書いてみてください。
もう手に送ったら返ってきますかね。
返ってきます。
返ってきます。誰こいつとかなりません。
ならないです。
ならない。すごいね。
どんなに忙しくてもお礼状って言いまして、毎回公演が終わるとお手紙が来るんですけど、
はい、
ちゃんとその場にあったお手紙が来るので。
すごいですね。
ご感激ありがとうございました以外にちゃんと素晴らしいメッセージが来るので、もしよろしければ、
じゃあ今日初めてで全然知らなかったんですけど楽しかったですみたいな感じでも。
そうなんです。
帰ってくると。
そうなんです。
すごいですね。豆ですね。
豆なんです。
まあでもその豆が推しをね、もう本当にその豆を大きくするっていうかね、ちょっと表現よくないけどよく分からんけど、うん、でもまあそれだけ推しがどんどん増えていく要素でもあるわけですよ、それって。
そうなんです
ね。普通にほら来たのって大体ね帰ってこなかったりとか、うん、来ても事務所のね定型分だけ来たりとか、うん、でちょっとほらなんかグッズ一緒にお返しするとか。
そうなんです
ぐらいでしょ。
そうです、そうです、ね、
もちろんそれはいろんな人によるわけですけど、でも一個一個来たのに一個一個書くわけでしょ。
そうです
ね。それは嬉しいわけですね。
私一昨年の10月にそれこそ推しに会って、公演を見るまで全然ファンレター書くつもりなかったんで、うん、12月にそれこそ公演があったんで見に行って、
はい、
12月のクリスマスの日に出したらまさかの 去年の2024年の元旦の日に推しからファンレターのお返しが返ってきて、はい、
あららら、
2024年絶対幸先いい年だって思ってました。
いやもう幸先いいんじゃないですか。
めちゃくちゃ良かったです
ね。結果1年間良かったわけでしょ。
推しとチェキ会に当たりまして、はい、会場に多分500人ぐらいいたんですかね、
ええ、
500人でそれこそ元トップスターの方がいて翼さんがいてその5人5人に当たるっていう感じだったんですけど、はい、まさか翼さんの方に当たると思ってなくて、
はい、
呼ばれた瞬間発狂して泣き崩れました、
はい、すごいですね
で翼さんは変な話私のこと顔と名前を覚えてらっしゃったのか分かんないんですけど、
はい、
以前お会いした時にあれ前も会ったよねって言われて会いましたっておどおどしてしまいました
いやでも泣き崩れてるわけですからだってその場で
そうなんです、
ね、翼さんびっくりするでしょだって、ね、
で靴ずれ起こしてたんで、はい、素足で感激してたんですけど、
ええ、
靴大丈夫って聞かれました
まあそれは言いますよテリーでも言いますよそれ裸足でいるんだもん
足痛いのって言われるあ痛いとは言えないんであちょっと靴ずれかみたいない
やすごいですね。もう情熱をあふれるっていう感じ、まあまあ、テリーも夏は江ノ島はね、多分飛び出てるぐらい情熱で溢れてますけど、ね、形は違いどなんかそこはうまく分かる気がするね。
情熱に燃えて、
そうそうそう、対人じゃないからね、僕は江ノ島っていうあの場所で、パーソナル仕事をやってもう10年以上やってるんですよ、うん、で江ノ島に愛を注いでるからそういうのと重ねてるわけじゃないですけど、でも考え方としては一緒だなと思って。
一緒です
ね。それだけ情熱があるということはそれだけ行動してるってことだし、それをちゃんと伝わるんだなっていうのがなんかそれ聞いて、だってもう全部返してくれて向こうもちゃんとね、うん、誕生日多分分かんないですよ、分かんないですけど多分やってくれると思うんですよ、考えてると思うんですよ。
もうそれだったらドキドキですよね。
いややってくれるでしょぐらいだって伝わってると思いますよ、うん、その話聞くだけで、う
ん、検討しておきますがこんなにいい言葉だとは思わなかったです
うん、だしょ、だってもうここ最近で一番いい言葉だったじゃないですか、
うん、そうなんです
ね。だからまあね、何をしてくれるかちょっとね想像手につかないけど、でもそんだけ、まあ確かにひよこさん以外でもそれだけ情熱注いでくれてる人もね、翼さんですよね、ね、いろんな人がいるから、ね、全部が全部返せるかは分かんないとしても、もう考えてるっていうだけでも僕すごいと思って。
すごいですよね。
もう、うん、2月この人とこの人この人多分上がってると思うんですよ。
ああ。
そう。でこの公演だったらどうしようかって、でもスケジュールどうしようかって、まあ僕は今想像ですよ。想像ですけど、はい、でもそこまで考えててくれてるんだなって思ってるだけで僕なんか幸せだなって思う。
心温まりますから。
ですよね。でそこまでは僕ね、僕が言うのもね分からんけど、うん、なってると思うんですよ。そういうのって、はい、そう。だからそれでまあね、来年の2月はまあそういう風なハッピーバースデーを迎えられたらいいんじゃないかなと思って
ます。もう幸せオーラ全開で公演を見に行きたいと思います。
そうですね、まあ、来年の2月はいいスタートで切ってほしいなと思います。
はい、
はい、まあ、そういうところでまあお時間来たので、まあ、このコーナーを終わらせていただきたいと思いますけど、まあ、人によっていろんな情熱があるわけですよね、うん、でその情熱が溢れれば溢れた分誰かが拾ってくれるんだってのが分かったんで、今日いいお話できました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、といったところで、あなたならどうする、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
え、めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ、何でそこな
の皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、星だって僕らを優しく包んでたから、もう
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。そして改めまして、本日ゲスト出演していただいて、ひよこさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、エンディング最後、何かその推しをこれだけお話ししたので、告知をあればぜひお願いします。
はい、まず11月27日から30日まで東京の有楽町アイマーショーで翼さん主演のレビューショーが行われます。そして来年の2月13日から16日の月曜日まで、同じく有楽町でアイアムショーのレビューショーが行われます。ちなみに11月の方は推しの公演となっておるんですが、まさかのレビューショーなんですけども、はい、人数が若干少ないんです。
少ない。
で、2月の方はちょっと出演者が増えまして、
ええ、
一番下級生の子が出演するので、ぜひぜひ見に行ってあげてください。
今月の27日から30まで、
はい。で、来年の2月の13日から16日まで。
来年の2月の13日から16日まで。
はい。
11月はちょっと人数が少ないんでしたっけ、その。
そうなんです。
で、2月になるとその下級生です。
そうです。一番最下級生の女の子も出演するデビューショーとなっております。
ああ、どっちも見頃ですね、そういうのはね。
そうなんです。
はい。なので、まあ、推しな人も推しじゃない人も、
そうなんです、
見たらなんかちょっと変わるかもしれないですね。
今回娘役が多いレビューショーとなっておるので、
ええ、
レビューショーが気になるよ、翼さん気になるよっていう方はぜひ見に行ってあげてください、
ね。なんかどんな感じなんですかね、その演目がちょっとあんまりご想像できない
ですけど。ちょっと私もまだ見に行っていないので、どんな感じになるかわからないんですが、レビューショーっていうのはもう本当に、レビューというのはまずお芝居がちまちまちまちましたものが連なっているものなので、一概にはこういうものとは言えないんです。
なるほど。まあ、逆にまっさらな状態でいくといいかもしれないですね、そういうのですね。
そうなんです、
ね、もう何か入れていくよりはもう何にも状態でいった方が面白みは多分味わえるんじゃないかなと思いますので、
そうなんです、
はい。なのでリスナーの皆さんもぜひ気になる方は足を運んでみてほしいなと思います。
はい、ぜひお願いします。はい。
そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウント ID はテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_Channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに、Have a nice day!